精神クラブ代表質問、岡本浩。1、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけ変更に伴う影響について。質問、市民病院の対応はどのようになるのかお聞かせください。答弁、大幅な対応方法の変更は考えていません。質問、コロナ病床はどうなるのかお聞かせください。答弁、コロナ専用の病床は順次縮小していくと思われます。質問、経営面での影響についてお聞かせください。答弁、コロナ補助金は縮小・廃止されるものと考えられます。要望、コロナ補助金の縮小・廃止が予測され、患者数もコロナ以前の状態にはすぐに回復することは難しいと思われますので、一層の経営努力をお願いします。2、スポーツを通した健康増進について。質問、本市の高齢者が体力的に無理なくできるスポーツについてお聞かせください。答弁、グラウンドゴルフやゲートボール、卓球があります。ニュースポーツ分野ではフロッカーが定着しています。質問、ニュースポーツフェスタの開催状況と高齢者の参加状況についてお聞かせください。答弁、令和4年度は3年ぶりに開催することができ、過去の参加者数ではおよそ半数が高齢者の参加となっています。質問、年齢、性別を問わず楽しめるニュースポーツの検討状況についてお聞かせください。答弁、モルックという競技を調査・研究しています。質問、年齢、性別を問わず楽しめるピックルボールについてお考えをお聞かせください。答弁、障害スポーツ振興の観点から総合的に検討していきたいと考えています。要望、ピックルボールを含め、高齢者も気軽に楽しめる新たな種目の検討を引き続きお願いします。3、事件や犯罪に巻き込まれないための教育について。質問、事件や犯罪に巻き込まれないための活動や啓発に関する取り組みについてお聞かせください。答弁、羽曳野警察署管内防犯協議会や羽曳野警察署安全なまちづくり協議会による啓発活動、藤井寺市防犯委員会や自治会による様々な活動を実施していただいています。質問、学校現場での教育についてお聞かせください。答弁、情報活用能力カリキュラムを作成し、インターネット活用の長所と短所を学ぶことで、情報リテラシーモラルの育みを目標に取り組んでいます。質問、高齢者に対しての取り組みについてお聞かせください。答弁、今年度は公民館講座の生きがい学級にて特殊詐欺防犯教室やスマートフォン体験講座などを実施しました。要望、複雑化する事件や犯罪を踏まえ、見直しの視点を持ちながら引き続き啓発活動をお願いします。4、姿勢を効果的に進める体制づくりについて。要旨は3つあります。1、組織づくりについて。質問、現状の組織の課題についてお聞かせください。答弁、技術職員や保育士などの人材不足の課題があります。また、行政 DX や SDGs の推進など、 新たな課題への対応が必要となっています。質問、気候の課題についてお聞かせください。答弁、組織規模の適正化や法改正や複雑化する業務への対応などが検討課題となっています。質問、市長のお考えをお聞かせください。答弁、人材育成をはじめとする組織力、それらを支える財政力を高め、観光、健康、環境分野を重点的に進めていきたいと考えています。括弧2、人材の適正配置について。質問、人材の適正配置に関する課題についてお聞かせください。答弁、新型コロナウイルスへの対応などにより、業務量と実働職員数のバランスが崩れています。質問、人事異動に関する方針やルールと、これまでの見直し状況についてお聞かせください。答弁、新規採用後、一定期間で複数の部門を経験できるよう、計画的な人事異動としており、3年から10年で、おおむね一度は異動を経験している状況となっています。括弧3、業務内容の整理について。質問、業務の見える化について進捗状況をお聞かせください。答弁、市ホームページにて部運営方針や市長マニフェストロードマップを公開し、見える化を進めています。質問、業務を評価改善する仕組みについてお聞かせください。答弁、総合計画に基づく実施計画事業を評価し、令和5年度予算の取り扱いの検討に活用しています。要望、持続可能な自治体経営が重要となりますので、将来を見据えたコンパクトで強固な組織づくりをお願いします。